希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
私先日、
はい、
普通救命講習会というのを受けてきたんです。
もう一回言ってください。何ですか？
普通救命講習会。
普通救命講習会、
はい、何するか分かりますか？
救命講習会ってことは、何か人の命を助けるんですけど、
はい、
普通っていうのがつくんですね。
普通がつくんです。
なんだろう、
なんか普通と上級といろいろ種類があ
るようなんです
。はい、あるようなんですけれども、私は川崎市に住んでいまして、はい、その自治体ごとに、おそらく聞いている皆さんも、自分の地域で消防署などでやってるかと思うんですけれども、一般市民とか、そこの地域にお勤めの人が行って受講することができる、救命の講習会で、普通、っていうのが、私も特に意味はよくわからないんですけれども、初歩的な救命を教えてくれる、はい、講習会だったんですよ。はい。で、実はちょっと簡単な気持ちでという言い方はちょっとおかしいんですけれども、そんなに難しくないだろうと思って参加したんですね。はい。一般的にテレビでね、心肺蘇生法とか、
はい、
AED を使ってとかいうシーンは見たことがありますよね。はい。それが、方法が分かればいいなと思ったり、近所で倒れている人が助けられたらいいなという気持ちでちょっと行ったんですが、意外に知らないことが多かったり、
そうですね。
受けてみて本当に良かったなと今は思っているので、きっと皆さんも受けてみるといいかなと思うんですけれども。
誰でも受けられるものなんですか？
はい、自治体によって、有料のところもあるかもしれないので、それは皆さんで調べていただきたいと思うんですが、私が行った講習は3時間講習がありました。
はい。
はい、で、座学といって座って、お勉強をするものと、後半は実際に実地で、人形が倒れていてそれを助けるという講習の2部構成になってました。
すごい。なんかそれをやる必要があったんですか？
はい、いえ、特に必要はないんですが、仕事でそういうイベント会場に行ったりだとか、そういうことが多いので、もし何かがあった時にできればなと思っていたんですよ。
ね、アナウンサーの方はね、みんなを見渡す位置にいらっしゃるからあそこで倒れたなっていうのはすぐ分かりますもんね。ねえ、
そう、急にね、倒れて、誰も対処できないと、意外にみんな、どうしたらいいのかわからないっていう状態になってしまうと思うんですよ。なので、ちょっとね、気になって行ってみました。で、今、その講習内容の前に、
はい、
救急の現場で困っていることというのがあるそうなんですよ。
困っていること、
何かというと、
はい、
皆さんも聞いたことがあるかと思うんですが、入院の必要がない、軽度の軽症な患者さんが、救急車を呼んでしまって、はい、タクシー代わりに使ってしまうとかね。
ひどいな。
救急車呼ぶと早めに診療してもらえるからということで呼んでしまうようなね、方もいらっしゃるようなんですが、実際に命の危険があるような傷病者の方が待っているかもしれないので、安易に呼ばずにちょっとだけ考えてもらいたいなんていうふうにおっしゃってましたね、消防署の方が。
そうですね。
確かに人が倒れてたらすぐね、呼んであげなきゃとか思いますけどね、ただの酔ってる人かもしれないですし、状況をね見てからというのが必要なのかもしれないですね。
そうですね、
はい、
そう考えるとね、やっぱりこうそういう知識っていうかな、訓練とかそういうのを持ってる、受けてると、その辺のこともちょっとね、やっぱり何も知らないのと全然違うと思いますよね。
そうですよね、受けて特に感じましたので、ちょっと後半に話そうかななんて思ってます。
はい、じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい。その講習会の内容なんですけれども、大きく分けて、2つというのかな、救命処置の流れと手順を教わったんですが、その中で、心肺蘇生法 CPR って聞いたことが あるかな、あります、
ない、 CPR、
はい、あ、そうだ先生、あんまりドラマとか見られないですもん ね、 そうね、
ドラマね、うん、そうですね、焼き付いちゃうんですよね、 ああいうの見るとね、
あ、そうですか、そうそうそう、医療ドラマとか、あのご覧になったことがある人は聞いたことがあると思うんですが、それとあとは AEDの使い方について大きく分けて2つ教わってきました。
AED もじゃあ、はい、習ったんですか？
習いました。
あの、
はい、AED もメーカーによっていろいろあるということなので、4つぐらいのメーカーのものを
試して。そんなに種類があるんですか？
そうですね。ただほとんどのものが、あの心臓とかあの胸のところに当てるパッドと、あの、まあ、電気を流すあのボタンとかそういう簡単な操作になっていて、電源を入れるともうあのアナウンスが、音声アナウンスが流れて、
は
い、あのどなたにでも使えるようなようにはなってるんですけれども、はい、そのまあ AED は、あの3つに分かれていて、年齢層で、
はい、
あの乳児と言われる 12ヶ月未満 の、
はい、
あの赤ちゃんには使えないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、あとはあの小児と成人に分かれていて、何歳ぐらいで分かれるかというと、1歳から8歳未満が小児と呼ばれるもので、何が違うかというと、あの小児用パッドという、その当てるパッドが違うんですって。で、ない場合は大人用を使ってもいいそうなんですけれども、まあ、あとは成人8歳以上の人は、もう成人用のパッドを使って AED を行うということなんですが、テレビなどを見ていると、何でもかんでも AED を使うようなのが、あの多いんですけれども、なんか使うケースとかがあるそうなんで、皆さんも詳しくはあの講習を受けてあの聞いていただきたいんですが、それとあの大事なのは先ほど言った心肺蘇生法というものなんですね、はい、こちらはあの人工呼吸や胸骨圧迫といって胸の骨圧迫と書くんですけれども、あの、まあ、胸の真ん中で心臓マッサージと一般的に言われるものなんですが、これをすることによってかなりの生存率が上がるようなんですね。で、実はやってみて、この、あの心臓マッサージがなかなか難しいんですよ。他の参加者の人が軽々やっていたので、私もできるかなと思って、私の番になった時にあの、まあ、身を見まで、やってみたところ、意外にこうなんていうんですか、人形の胸をこうグッとマッサージをするのに、力の入れ方が難しくて、ちゃんと手首を90度にしてとか、指のこう上の方を上げてとか、ポイントがいくつかあるんですが、で特に男性なんか注意しなければならないのは、胸毛がたくさん生えていた場合は、AED の時は気をつけなきゃいけないとか。
あ、電気が取らなくなっちゃうんですか？そういうわけじゃない。
あのパッドがつきにくいんですね。
あ、そうかそうかそうか、なるほど。
はい、なので、まあ、今のはちょっと AED の話なんですが、細かくあのいろんな、あの覚えておかなきゃいけないことっていうのがあって、ちょっと勉強になった日でした。
なんか講習に行きたくなってきましたね、
そしてなんと行くと全部の自治体でもらえるかわからないんですが、あの修了証ということで、私の場合市民救命士というカードをもらいまして、
なんかかっこいいですね、
はい、先ほどちょっとお見せした、なんかパウチに入った
ねえ、ちゃんと消防署の署長さんのハンコの人
ですね、あのカードが、まあ、あればねいいってもんではないんですが、やっぱり少しでも知識があると、あの、ね、急な時に対応できるのがすごくいいなと思いましたね。
やっぱりなんか安心感が違いますよね、知らないのと知ってるのではね。
そう思いました。例えば、あの助けに行って自分が二次災害にあってはいけないので、例えばあの傷病者と言われる倒れていらっしゃる方がいるのを発見したら、まず周りに危険がないかを確認してから近寄るとかね、初歩的なことなんですけど、結構重要ですよね。
そうですね、
近づいたら上から鉄骨来ちゃったとかって、もうね、あの一人病気になってというか怪我してしまったら意味がないですからね。
そうですね、まあ、水の事故なんかもね、あの助けに行った人が亡くなって、
そうですね、意外に多いですもんね。
そう、溺れていた人が助かってっていうことがね、あったりしますよね。
はい、
なるほどね。いや、 やっぱりこう命を救う、命を助けるっていうのは本当になんか、感動しました。なんかこう話聞いてて。
そうですか。
なんかいいなと思いましたね。
あのできればそういう人が増えないで、役に立たない方がいいとは思うんですが、
そうね、そうですよね。そうね、確かにそうですね。
ただそういう場所に遭遇した時にね、ちゃんと対応できればいいなと思って
ますね。そうですね。
でもちょっと家で、あの、胸骨圧迫は練習しようかなと思ってますよ。意外にそのなんていうんですかね、手首90度で、あの間髪開けずにこう1、2、3、4、 5、6、7、8、9、10って30回ぐらい押す必要があるんですよ。
それ人間を相手に練習するんですか？
人間を相手にはちょっとそれはできないので、はい、やらない方がいいですね。はい、うちのぬいぐるみかなんかでやってみようかなと思いますけれども。
なるほどね。
はい、
いや今日本当にねいいお話聞いたんですけども、うん、やっぱりこう命を救う救命っていうのは本当に素晴らしいなって思うんですね。うん、すぐに思い出したのは、そのイエス様がね私たちのところに来てくださったのも、
はい、
まさしく救命、命を救うため、うん、あるいは救霊、魂を救うために来てくださったなって思うんですよね。
はい、
なんかその救命講習会にねいらっしゃったその思いっていうのが、
うん、
なんかすごくね素晴らしいなと思ったんですけども、
うん、
やっぱりこう聖書と通じるところがあって、
はい、
やっぱり神様もね私たちを一人でも多く何とかして救いたい、そういう思いでねいてくださって、イエス様もそのために私たちのところに来てくださったんだってことをね、
うん、
すごくこう思いますね。
うん、
聖書の中のヨハネによる福音書の3章16節にこういう言葉があるんですけども、
はい、
神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
うん、
本当にやっぱりね一人でも多く生きてほしい、
うん、
そして神様は私たちが神様のもとに帰ることをね本当に願っていらっしゃる、そのことを強く思いますね。
うん
まあ、やっぱり与えられている命を大切に生きるっていうことと、周りの人たちの命のことにもねこうやってこう講習会に行って心を配れるようになったら、
うん、
やっぱりいいなって思いますね。
そうですね。はい、どうもありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントです。スワロフスキーの鳩オーナメントを抽選で2名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はオーナメントです。締め切りは10月10日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。